TBS Podcast。さてさて、ここでですね、また、はい、宇垣さんのお仕事のですね、タレコミが入っておりまして、いやいや、でもこれはいいと思いますよ。ご自身もこう言っておいてもいいと。ラジオネーム、緑色好きのノズさん。緑色好きのノズさんです。歌村さん、宇垣さん、こんばんは。
こんばんは。
アトロク内で自分のお仕事を多く語らない格曜日パートナーの新たな目撃情報を垂れ込ませてください。
みんなでもそうなんですよね。
まあね、照れるのも分かりますけどね。発売から少し経ってしまいましたが、機関誌趣味の文具箱、その最新号である2023年4月号、あの人の愛用文具特集で我らが宇垣美里が愛用文具について語っているじゃありませんか。手にしているのはドイツのペリカン社が誇る万年筆スーベレーン。その中でも比較的小さめで女性にも持ちやすい M400、 特に有名な緑軸ではなく深みのある赤軸というのも浮気穴の華やかさに負けておらず素敵でした。お召し物も可愛らしく最高な要素しかないじゃありませんか。手書きの文字にはその人の気持ちがまっすぐに乗るという浮気穴の、お言葉も、筆記具が大好きな自分は、ちぎれんばかりに首を縦に振りました。アトロク内でも一ジャンルとして確固たる地位を築いたと言っても過言ではない文房具ですが、いずれ OKB48 総選挙のエキシビジョンマッチ的な位置づけで、艶やかで奥深い万年筆特集
やっていた。あ、確かにね、
万年筆はこれ、あなたこれはだってそんなもう、
ね、沼ですもんね。
東城が多いそれと触れていい領域じゃない、うん、横でね、構成作家古川光さんOKB48 プロデューサーがね、 OKB48 プロデューサーがいや自分にはとてもといった調子で首を振ってるわけなんです。
でもほら、初めての万年筆にこれがおすすめとかは、うんうん、もしかして私それこそこのスーベレーンは、はい、ドイツで買おうと思って、うん、
ああ、ドイツで買った。
古川さんにご連絡して、はいはいはい、ドイツのおすすめありますかみ
たいな。あ、マジで？そう。インドイツ、ドイツから
急に思いついて、文房具じゃね、ドイツって。
そうね。
で連絡して教えていただいて。
師匠、
そう、ありがとうございます。
師匠、
ずっと使ってます。
どうも、
師匠、
ありがとうございます。
古川光さんです。
あ、どうも、名乗りが遅れました、番組構成作家の古川です。
あ、そうですか。ドイツから連絡来た時、はい、いかがお感じに。
ドイツから来ましたなっていうふうに思いました、ね、
ドイツはやっぱり文房具、まあ、日本もちろんね、その、はい、日本の文房具すごいっていうのありますけど、はい、ドイツもやっぱりね、いろいろありますもんね。
そうですね。文房具でヨーロッパだと一番大きいのがやっぱドイツのその文房具の見本市みたいなのも結構あって、割と世界中の文房具メーカーがそこに集まってきたりもするっていうのもあります、まして、はい、まあ、いい文房具いっぱいあるんです、うん、でもまあペリカンの万年筆といったらもう世界最高峰の万年筆の一つでございますから、
うん、しかもそれでスーベレーンというやつなんですね、
は
い、
ちょっとちっちゃめなのかな、
うんうん、M400 っていうのが比較的ちっちゃめのモデルで400、600、800、1000とかあるのかな、うん、あるんですけど、うん、まあいい万年筆でございますよ、
うん、あとなんかこうなんていうんだろう、吸うんですよ、インクを。
あ、吸い方ね。
キュッて、そう、それが可愛くて好きです。カードリッジじゃなくて
ね、自分でこうペン先からインコを吸い上げるシステムなんですよね。
宇垣さん、その万年筆で使うタイミングっていうか、うん、そういうのあるんですか、こうここぞっていうような。
あ、私なんか多分どなたかに何かを、うん、プレゼントするときって多分ちっちゃい手紙をつけることが多いと思うんですけど、うんうんうん、そういうときに書いたりとか。
プレゼントね、お好きですもんね、松本ってね。
お手紙書くのすごく好きなので、うんうん、そういう時に書いたりしますね。
ねえ、うん、これなんかお写真もこうなんていうか、他の宇垣さんのなんていうかな、こう写真グラビア用的なさ、ファッション写真も含めさ、そういうあれじゃ感じじゃない、こう柔らかな感じでいいんじゃない、これ記事。
おい
ねえ、タレコミをいただいてありがとうございます。いや、でもこれあれじゃないですか、古川さん、ある意味、うん、我が家を得たりな、今何その必要以上のとぼけ感は。
いや、どっちかというともう俺もスーベレーン欲しいなっていう、
あ、
本当に思ってました、
はい、なるほど。
持ってないんです、スーベレーンは。
あ、進めたのに。
そうなんです、
うん、
もちろん書いたことはあるんですけど、いつか買いたいなと思いながらね、全然買ってないので、
はい、
うん、買おうかなって、普通に本当に万年筆をいつ買おうかなっていうことを考えていました、うんうんうん、
やっぱり1本は欲しいなというような。
そうですね、スーベレーンはね、いいんですよね、うん、
書きやすかったです。
そう、柔らかいんですよね、うん、ペン先が、ね、
やっぱりその初心者というかな、その最初の1本としてもいいしというような、う
ん、あ、いいと思いますよ、あと本当見た目がね、綺麗なんですよね、うん、すごくね。
なるほど、は
い、
これエキシビジョンマッチ的な位置づけで、うん、マネシ特集なんてことをおっしゃって、今細かく首を振ってらっしゃいました。これやっぱりその私の吹き替えで間違いないですか。つまりそのいや、その万年筆などは、私などはまだとても、
そう、血を見ることになると思
います。血を見る、
はい、万年筆の人気投票やったら血を
見る、はい、
つまりその っぱりお好きな方はね、
いやもう
こだわりと
すごい世界なんですよ。
そうなんですね。
文房具のジャンルというよりは万年筆という独立したジャンルなんじゃないかっていうぐらい深く長いジャン歴史のあるジャンルなので。いや
そうだよ、だってさ、まずさ文房具ってさ、はい、もうさなんだろうな、文房具ってさ、はい、でかすぎじゃん。
でかすぎなんです、まずはね、
まずね、
そもそも、
はい、筆記具としましょう、まずは、はい、大きく言って筆記具、はい、でもこれでさえまだもう映像みたいなことだからね
そうですね、
映像、
確かに確かに、うん、ざっくりすぎる、はい、それすら
その中でボールペンは比較的その、はい、なんていうか買いやすい、ね、
そうですね、
アクセスしやすいっていうことで、
ね、
うん、感じだから、はい、まあ、例えばドラマ大賞なのかなんかわかんない、そういうものだけど、
はい、
まあ、言っちゃえば映画の世界、もしくは、ね、そういう、こうエンタメの中でも伝統がある方、
そうですね、一番伝統があるしマニアがめちゃくちゃ多い世界なんですね、うんうん、はい、
お値段の幅も結構本当に数百円で買えるものもあります
し、上見たらね、
そうです、要は宝飾品としてのものっていうのが上の方にあるので、ね、日本も
琥珀みたいな感じですありますもんね、
はい、あと私ね、そのやっぱ分かってない、すいません、ど素人質問で申し訳ないけど、
どの声、
その万年筆ならではの、はい、そのなんていうのかな、あのペンの運ぶ、なんていうの、運びな、
はいはい、
書き方っていうか、そのマナーっていうのかな、うんうん、そういう風に万年筆は線を引くもんじゃないみたいな、
そうなの、
一応ありますね、その、この、そのやり方は邪道だよみたいな持ち方とか、
邪道とかそのペン先がそれじゃ痛むよとかさ、
はいはいはい、
僕その何か の, なんか の, その映像作品の万年筆 の,、うん、の様子を見て、うん、まあ、古川さんかもしくは文具ジャムのどなたかが忘れましたけど、うん、文具詳しい方が、うん、あ、こんなことやるとね、背の陣だったかもしれないけどあの、あ、こういうことやるとね、あのペン先が痛むからダメなんで、こいつ分かってねみたいな、この映画何も分かってねみたいな
厳しいな、
しすぎる、
自分が言った可能性もあるから怖いな、
う
ん、
解像度高すぎ新作がね、はいはいはい、やっぱそうあって、うん、こんな風に、ああ、ま、しかもその映画結構万年筆が大きな小道具になってるのに、はいはい、なのにこれかいなっていうんで、はい、誰だっけな、ベテラン構想作家瀬野正夫か古川さんか、文具ジャムじゃないね、うん、なんかその感じよ、
あ、そうですか、
うん、厳しい言葉で言ってましたよ、
それは、
それを聞いて大川さんも震え上がりましたよそのああこれは
よくない、
ね、だから迂闊にね、私口が動くときは迂闊に握れるもんじゃないんだなと、うん、思ったんですよ。
でも近年ね、インク沼なんて言葉もできて、その万年筆インクがすごく若い人なんかにも人気があるんですよね。
それはやっぱテクノロジー的進化があったりするんですか、例えば速乾性だとか。
いや、というよりね、多分ホビーとしてインクがなんか再発見された、
いろんな色があって、すごく可愛い色味とかも多くて、
あの今もうね、要はコミュニケーションそのものが手軽ね、これ以上ないほど手軽に取れるからこそ、その
ホビーとしての筆記具みたいなの で、ね、今にわかに結構そのスポットライトが上がってて、だから
とか、あとガラスペンとか、
ガラスペン多いです ね、
だとね、あの書きやすいというか、あのなんていうんだろう、万年筆だといちいち全部使い切った後じゃないと新しいの使えないけど、ガラスペンだったらこう
ちょいちょいってつけてね、
そうできるので、
すごいよね、ちょいちょいってつけてって、もう完全にもうペンの原点とかね、
そうなんですよ、
そういう世界ですもんね。
ガラスペンも好きで結構持ってます。
マジですか、
うん、
ちょっと宇垣さん、
あのベネチアに行った時に、
ベネチア
どういうタイミングで SS 歌うんだろう我々は
ということで、あの垂れ込み待ってます、みんな恥ずかしがり屋なんでAfter 66 junction.